どうぞご着席ください。私どものこの日曜日の礼拝、本日はルカによる福音書を読みましたけれども、普段は使徒言語録を読み進んできております。教会の歴史、使徒たちがどのようにして教会を作り上げていったのか、その出来事を読み進んできておりました。そこで私たちが確認したこと、改めて思わされたこと、それは聖書の歴史、イスラエルの歴史、それは拒絶の歴史でした。孤独の歴史でした。アブラハム、族長と呼ばれる、言ってみればユダヤ教のご先祖です。そのアブラハムは生まれ故郷の地から外国に連れてこられました。エジプトにも渡りました。約束の地にも到着をしました。ですけれども、そこで彼はずっと拒絶をされ続けました。生まれたイサク、このイサクも一旦は神によってほふられようとした、そういう強い拒絶を体験しているものです。ヤコブに至っては自分の家族から追い出されました。その子供のヨセフもそうです。エジプトに売られてしまいました。皆拒絶をされました。ユダヤ教の中心的人物モーセ、このモーセも自分の民を引き連れてエジプトを脱出しますけれども、彼は私たちが想像しているようなリーダーとは違いました。誰もそのリーダーを慕ってはいませんでした。どうしてあなたはこんなことをしたんだと言って民から叱られながら、拒絶をされながらも彼はそれを成し遂げて行きました。預言者たちも皆同様です。皆拒絶をされました。そして主イエス・キリスト、今日私たちは主の主日として、その主イエスの出来事を思い起こす、その日を迎えております。そして今日ご一緒に読んだルカによる福音書、ここにはまさに拒絶をされた神の一人子の姿が描かれていました。聖書の登場人物は、ユダヤ・キリスト教の歴史は拒絶の歴史でございます。皆孤独を体験したその歴史でございます。そしてそれはこの聖書の物語だけの話ではおそらくないでしょう。私たちも皆拒絶の体験を持っています。聖書のこの後の世界史と呼ばれるような歴史を振り返ってみても、拒絶はいつでも起こっています。そしてこれからもおそらく起こるでしょう。あの国を拒絶しよう、あの考え方を退けよう、拒絶を試合合いながら、私たちはいつでもまた孤独の中に、一人ぼっちの中にさまよう、そういうことを経験していく、それが私たちの日常の姿なのかもしれません。さて、そういう拒絶の出来事、拒絶の時間を過ごしている私たちではありますけれども、今日読んだこのルカによる福音書、ここには拒絶の中でも確かに起こっていることがあります。拒絶とは違う出来事が起こっています。そして拒絶されている中で、孤独の中で、私たちがなさねばならないこと、しなければならないこと、神から勧められていること、それが今日読んだこの出来事に記されていると思います。私どもは何を考えればいいのか、 何をすればいいのか、孤独の中でどこに光を見つければいいのか、共に今日のこの聖書から読み解いていきたいと思います。さて今日読んだのはルカによる福音書の23章の44節でございましたけれども、もちろんこの出来事はその前からずっと引き続いている出来事でございます。そしてこの直前にはですね、イエス様が十字架にかけられた時に3人の者が、失礼、イエス様含めて3人ですけれども、3人が一緒に十字架にかけられるというそういう場面を記しています。そしてこの場面でですね、十字架にかけられた時、そしてそれを見ている周りの者たちがイエス様に言ったセリフが記されています。例えば35節です、ごめんなさい、23章の35節、少し前の158ページの下の段でございます。23章の35節、民衆の言葉が記されています。民衆は立って見つめていた、議員たちも嘲笑っていった、他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよいというふうにイエス様に言いました。自分を救うがよい、救えるものなら救ってみろ、まあそういう言い方でありましょう。救えるものなら救ってみろ、ちょっとこの言葉を覚えておいてください。36節、次に参ります。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ、また出てきます。救えるものなら救ってみろ。38節を読んでみましょう。イエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王と書いた札が掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。かけられていた者の一人です。その者が十字架上、同じように十字架に貼り付けになっているんですけども、一人の者がイエス様に言いました。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ、また救えるもんなら救ってみろ、というふうに人々がイエスに声をかけました。さてこの救えるものなら救ってみろ、自分を救ってみろ、イエス様はこの言葉を聞き入れはしませんでした。聞き入れずに、ただイエス様は十字架におかかりになりました。それはどういうことかといえば、この言葉を聞く必要がない、あるいはこの言葉は私には今必要ではないという、そういうご判断でありましょう。ではこの救えるものなら救ってみろ、この言葉は一体どういう意味合いを持っているのでありましょうか。主イエスキリストは救い主です。救い主ですから、救ってみろと言われたら、はい救いますよということが起こっても良いはずです。でも多分このルカによる福音書には、救いということの言ってみれば誤解がすでに生まれていたのでしょう。救いというものをこの救えるものなら救ってみろという人たちのように考えている人たちがおそらくたくさんいたのでしょう。そしてそれはことによると、私たちも同じようにこのようなことを救いだというふうに思っているのかもしれません。救いという言葉には間違った解釈と、そして主イエスキリストが本当に示そうとしていた救いと、どうやら2種類があるようです。では間違った救い、これはどのように考えた救いなのでしょうか。救えるものなら救ってみろ、彼らが言っているのはみんな そういうセリフですけれども、それは一体どのような風景を、どのような現状を彼らは思い描いているんでしょうか。裁判にかけられた、救えるものなら救ってみろ、十字架につけられた、救えるものなら救ってみろ、救ってみろ、どういうことを彼らは次の場面として想像して、その場面は起こらないよねというふうな思いで、救えるものなら救ってみろというふうに言っているのでありましょうか。彼らは次にどんな場面を想定しているのか。救いというのはこういう場面のはずだよねというふうに、この罵る者たちが考えている救いというのはどういうものか。別の聖書の箇所では、十字架から降りてみろというふうにも言っています。十字架から降りてみろ。それが多分一つのヒントになりますが、 彼らの考えている救いというのは、この今の辛い現実から抜け出してみろ、この今の辛い事実から逃れてみよ、元の幸せの生活に帰ってみろ、言ってみれば今を逃れて幸せと呼ばれているところに帰る、それが救いだというふうに考えている、それが彼らの救いです。私たちも似たようなことがあるでしょう。救われない、大津波にこの国は飲まれた、放射能にもう東京も汚染されている、今私たちはその自覚がはっきりとありませんけれども、おそらくやがてはそういうものが自覚されるような日が来るかもしれません。その時私たちはもう私たちは救われないというふうに言うでしょう。その時私たちが考えている救いとはどういう救いか、新聞もマスメディアも多分そういう言葉を使うでしょう。神などいないというふうに言った彼らです、また言うでしょう、この国はもう救われないんだ。何が一体救われないというふうにそこで想定されているのか、あの平和だった国はもう帰ってこない、桜が咲いてのどかだったあの日はもう帰ってこない、あの楽しい日々はもう帰ってこないんだ、あの日を回復することはできない。親しい者と別れた私たちもみんな同じです。私の家族に私にはもう救いがない、それはあの交わりがもう回復されないから、あの人ともう会うことができないから、だから救いがない。聖書の中で誤解だと言われている救いは、そこに共通しているものは、過去に帰ることが救いだというふうに私たちはどこかで思ってしまっています。過去の体験、嬉しい体験、楽しかった思い出、そこに帰れるか帰れないかが救われているのか救われていないのか、そういう判断を私たちは、そういう基準を私たちは救いというふうにどこかで思い込んでしまっているところがあります。あの日々が失われた、楽しい日がもうこれからは起こらない、もう美しい日本が未来には約束されない、救いはもう遠のいていってしまった、苦しい時、悲しい時、辛い時、それを逃れてまた楽しいあの日、あの過去が今日に帰ってきたら、それが救いだというふうに私たちは思い期待をしている、そういうことが救いだとどこかで思ってしまっている、それは今日のルカによる福音書に言わせれば、イエス様を罵る人たちの口にある救いです。それでは救い主、主イエス・キリスト、この方が証しをした救いというものはどういうものなのでありましょうか。十字架にかけられたもう一人の男が言いました。片方の男をたしなめるように言ったセリフが159ページ最初の行に出てまいります。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことはしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいというふうにイエス様に申します。そうするとイエス様が申します。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。そうお答えになりました。そして今日読んだところでありますけれども、イエス様の最後の言葉です。46節ですけれども、イエス様は大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。十字架上で取り交わした言葉、主イエスが語られた言葉、これはこういうものだったというふうにルカによる福音書は記録をしています。あなたは今日私と一緒に楽園にいるよ、パラダイスにいるよ、私の霊を父よ御手に委ねます。有名すぎるような言葉ですから、私たちは今更この言葉に何の感動もないと言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、ああよくイースターに聞く、受難週にする聞くこの言葉ね、というので私たちはこれを聞きます。ですけれども、この言葉にはある一つの共通性があります。それは言ってみれば、あざける者たちが考えていた救いとのコントラストがあります。 どういう違いがあるのでありましょうか。十字架にかけられた犯罪人の言葉、あなたの御国でおいでになるとき、私を思い出してください。思い出してください。どういう世界観をこの人は思い描いてイエス様と話をしているのか。十字架にかけられています。もう息を引き取ること、過去の楽しい時間、そこに帰ることはできません。そこに帰ることはできませんから、ほとんどのものはもうそこでおしまいだというふうに思うでしょう。おしまいだ、そう思っているときに、この男が言った言葉は、御国においでになるとき、私を思い出してください、思い出してください。彼は後でまた私のことを思い出してくださいと言っているんです。後でこの先がある、未来がある、その世界観があればこそ、この男は後で思い出してくださいというふうに言えたのでしょう。そしてそれを引き受けるかのようにイエス様もはっきり言っておく、あなたは今日私と楽園にいる、後で一緒にいることになる。そして主イエスの言葉です。父よ、私の霊を御手に委ねます、御手に委ねます。どこを向いている話か、時間の中でどっちを向いている話かといえば、これをあなたにお渡ししますよ。それは明らかに未来を向いている言葉です。先を向いている言葉です。未来がないと思えば預けるなどという行為はいたしません。未来がないと思えば後で思い出してくださいなどという言葉は出てくるはずがありません。未来がないと思えばあなたは今日楽園にいるという約束を語ることはないはずです。十字架上の言葉、イエス様を含めてこの人たちの言葉は未来を見ている言葉です。先を見ている言葉です。私たちは悲しい現実、辛い現実に直面をします。主イエスキリストも十字架という真っ暗闇の現実に直面をしました。先ほども申しましたように拒絶、孤独、その最たるものです。モーセにも少しばかりの理解者がいました。アロンがいました。ヨセフはヤコブにも、みんな少しばかりの理解者がいました。孤独といっても少々の仲間がいました。アブラハムにといってもみんなそうです。預言者もそうです。膝をかがめなかった何人かのものを取ってやるよというふうに神様が言われたように、必ず少しばかりの孤独の中でも仲間がおりました。ですけれども、この主イエスキリストはこの場で十二弟子にも見捨てられ、全くの孤独の中におりました。その中で主イエスキリストが見つめていたものは、この先へ進むということです。父よ、私の霊を御手に委ねます。この霊という言葉は、そんなものかというふうに考えるかもしれませんけれども、ルカによる福音書はご存知のように聖霊という言葉をたくさん使っているというのはよく承知していることです。そしてこの霊という言葉を象徴的に使っている場面が一つございます。それをご紹介いたしたいと思いますが、8章でございます。8章の、ちょっとお待ちくださいませ、8章の、52節からお読みいたしましょうか。娘が死んでしまった、街道長の娘が死んでしまった、そこにイエス様がお尋ねになっていく、その場面です。みんなはもう死んでしまったと言って嘆き悲しんでいる、その場面でイエス様がそこに到着をした、その下りでございます。結論は皆様ご存知のように、この娘は生き返らせたという、そういう場面でございますけれども、この場面でこのルカによる福音書は特徴的なことを申しています。52節以下を少し読みますけれども、お読みいたします。121ページ8章の52節です。8章52節、人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。死んだんです。イエスは娘の手を取り、娘を起きなさい、呼びかけられた。すると娘は その霊が戻ってすぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指図をされた。娘の両親は非常に驚いた。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにと命じになった。娘がよみがえるとき何が起こったのか。ルカによる福音書のこの理解は、その霊が戻ってきた、それが生き返るということだ。主イエスキリストが私の霊を御手に委ねます。それは生き返るということの一つの象徴でしょう。この霊がその体に戻ってくれば生き返る。これはイエス様だけ、この娘だけ、そこに起こったことが事柄ではないでしょう。確かにこれを物理的な形で想像すればグロテスクなものになってしまうかもしれません。でもそういうことをこのルカによる福音書は私読者には望んでいないでしょう。終わったと思ってもその先につながることがある。霊が戻ってくれば、体に戻ってくれば、そのものは生き返る。そして霊が出ていったその体です。その体はどうなったのか。アリマデヌゼフがその体を引き取りました。この方は同僚の決議に同意しなかったものです。反対をしました。でもそれでも主イエスの十字架を防ぐことはできませんでした。彼もまた終わりというものを経験したものです。自分の願い通りにはならなかった。自分の未来とは違うものになってしまった。未来に拒絶をされた。自分たちの仲間に拒絶をされた。同胞の者に拒絶をされた。そういう拒絶、孤独を持っているものです。ですけれども、この者は拒絶の中で不適されたり諦めたり絶望したりはおそらくしていなかったのでしょう。多少の絶望はあったかもしれません。あったかもしれませんけれども、彼はそれにも増してこの自分を拒絶した者たちのところに出向いて行き、その拒絶の原因であるイエス様の亡骸を私に預けてくれというふうに交渉します。そしてそのイエス様の亡骸を墓に納めました。岩に掘った墓の中に納めた。さてその火の性質について54節に書いております。その火は準備の火であり、安息日が始まろうとしていた。カレンダーの説明のような言葉です、一見すると。ですけれども、これは日にちの説明ではないでしょう。その日は準備の日であった。アリマタヤ・ヨゼフがしたもの、それは準備の出来事であった。ガリラヤから一緒に来た婦人たち、子供たちも絶望に遭いました。拒絶に遭いました。一緒にイエス様から歩いてきたんです。希望を持って歩いてきた。それが彼女たちの心の中にあったものでしょう。それは疑う余地のない彼女たちの思いだったでしょう。でもそれが見事に拒絶をされました。見事に拒絶をされましたけれども、彼女たちはガリラヤに引き返しはしませんでした。救えるもんなら救ってみろ、過去に帰ってみろ、それが救いだというふうに思っているのが普通の救い、普通の未来像です。帰れないならもうおしまいだ。ガリラヤから来た娘たち、彼らは引き返しませんでした。引き返すどころか、その墓をしっかりと見届けて家に帰って、香料と香油を準備いたしました。絶望拒絶、私たちはそれに遭います。イスラエルの歴史もそうでした。それはイスラエルだけの歴史ではございません。この世界史がまさにそうです。絶望拒絶です。そしてその中で私たちは孤独に苛まれます。孤独の中で送り出す、もう未来はない、八方塞がれだと言って暴れ出す。世界史はそういう出来事で彩られています。王様も 国の指導者も八方塞がりになったときに無謀なことをします。ここ100年ぐらいの歴史を振り返ってみてもそうでしょう。そしてそれは私自身の個人の中でもそうです。自分の職場や家庭や自分自身の心、その中でも絶望だ、おしまいだ、拒絶に遭えば怒り出して暴れ出します。ですけれども、この主イエスの十字架の出来事、その周りで起こっていること、まさに十字架上で起こっていることは、先がないというふうに私たちが見ているその現実の中で、まだ先を見ていた者たちがおりました。先へと思いを馳せている者たちがおりました。前へと進めると信じている者たちがおりました。この者たちは皆何をしているのか。準備をしておりました。私たちがこの生活の中で拒絶に遭う、悲しみに遭う、でもその時に何をしたらいいのか。祈ったり悲しんだり、神様に再びいろんなことをお願いする、それもいいでしょう、大切です。そういうことで事柄をする時間ももちろん必要です。でもこの聖書が私たちに伝えていることは、準備をすることです。次の準備をすることです。それはおしまいではないからです。この国がどうなろうと、私の未来がどのように閉ざされようと、おしまいという言葉は聖書は知っていません。聖書が知っている言葉はとこしえだけです。だからこそ準備をします。次の時間を迎えるために、次の場面を迎えるために、私たちはいつでも準備をします。それが信仰者の生活です。受難週、私たちは今主イエスキリストが味わわれた闇、それは私たちが罪を犯してしまったゆえの闇です。私たちは自らの罪をそれこそ贖うこと、取り去ることができません。取り去ることはできませんけれども、準備はできます。罪が許された後、その未来へ向かっての準備を整えることができます。慌てふためく、絶望する、呪う、私たちが闇に直面したときに起こす事柄です。でもそのときに私たちは準備をする。何ができるのか、これから何をしなければならないのか、今何が準備なのか、そのことを心に留めながら、この受難週の時をイースターに向けて過ごしていきたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、後ろを向く私たちです。辛いこと、悲しいことがあれば、あの時の楽しいことがどうして今日起こらないのか、あの時の嬉しいことがどうしてこの先約束されないのか、後ろを振り向きながら嘆き悲しむのが私たちでございます。全く私たちが想像していない現実、受け入れがたい闇と直面いたしたとしても、私たちはそこで新たなる準備をすることができますように。この先がまだある、前へと進むことが私自身は求められている。あなたにすべてをお委ねする、主イエスキリストが成した準備です。私もまた主イエスに習い、あなたにすべてを委ねつつ、あなたからいただくその準備の言葉をしっかりと受け止めて、これからに備えていくことができますように。私たちにあなたへと向かうその希望をこの日もお与えくださいますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌300